あなたをこの手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みが、どれだけ私に。
時刻は午後7時を回りました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。今週のナビゲーターは広瀬和幸です。この番組は女性をめぐるさまざまな課題にスポットを当てて、女性がより生き生きと活躍できる世の中を目指して情報発信をしていく番組です。今日ご一緒していただいていますのは、横浜ウーマンズライツ協会理事長の高橋のりみさんです。よろしくお願いいたします。
はい、お久しぶりです。
よろしくお願いします。とんでもないです。今日ですね、はい、今日からと言いましょうか、はい、この番組も、うん、このなんていうんでしょう、構成が少し変わりましてね、
はい、
実は私別の部屋にいますね
今、はい、そうなんですよね、はい、今まで同じ部屋でしたけど ね、
そうですね、
離れ離れで寂しい。
そうですね、はい、でもまた離れたところから見るというのもいいのかもしれないですけどもね、はい、今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
そして今日のゲストでございますけれども、まずご紹介させていただきますが、少し難しいねご紹介になります。 ADSS1 ミオパチ患者家族会役員の菊池ゆり子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
ね、この ADSS1 ミオパチーというのは何かというのは後ほどじっくりとお話しさせていただきたいと思います、はい、今日もよろしくお願いいたします。さあ高橋さん、高橋さんと菊池さんの、うん、はい、ご関係というんですよ、はい、どういう感じでお知り合いになられたのか、
はい、
この辺からちょっと今日は
かしこまりました、
はい、お願いいたします、
は
い、
実は今日でお会いするのが3回目なんですよ ね、 すね、
はい、
はい、ゆり子さんとお呼びさせていただきます、はい、第2週目かな、ぐるっと横浜、はいはい、ぐるっとママ横浜の、
はい、 B トーク、
はい、B トークの山本よし子代表がですね、はい、作文を出してるじゃないですか。
出してます。
検証の、
はい、
出産にまつわる、まあ、その時の審査委員長をしている野田聖子さん、
あ、
参議院議員の
野田聖子さん、はい、
野田聖子さんのですね、はい、講演会を横浜で主催しました、
はい、
で私たちのこの横浜ウーマンズライツが共催ということでですね、はいはい、一緒に主催と共催、まあ、で行いました、うん、そのイベントに菊池ゆり子さんが高校生のね、
中学生です、ね、
そうか、ごめんなさい中学生の息子さんと一緒に参加してくれてですね、そこで初めてお会いいたしまして、まあ、その時にですね、まあ、そのお子さんが、うん、まあ、難病を抱えてるっていうことで、そうですね、はい、そのお話をですね、この間まあ、金沢区在住なので、ちょっとご自宅の方に行ってですね、はい、伺いまして、
はい、のりみさんがわざわざ自宅の方までお邪魔してしまって、
はい、お邪魔させていただいてですね、素敵な息子さん3名に、あとご主人までご一緒で、
家族全員で、
あとワンちゃん、ね、お名前何でしたっけ。
コペです。
あ、コペちゃん、はい、とですね、まあ、実はお話しさせていただいて、まあ、ウーマンズとしてですね、ぜひ応援させていただきたいというかですね、うんうん、こういう、まあ、難病のお子さんがいるということをぜひ知ってもらいたくて、今日はゲストにね、お母様に来ていただきました、
ですから最初にちょっと難しいご紹介といったこの ADSS1、まあ、正式に言ってみましょうか、病名としては ADSSL1 ですけど、はい、またそこの L が取れるとか取れないとか結構名前の付け方難しいところがあるんですけど、はい、そのミオパチーという難病の患者さんの家族会ということですよね。
そうですね、
はい、まあ、そういうことで、はい、3人の男の子のお母さんということで、
は
い
は
い、
そうです、
はい、で今金沢区にお住まいで、
はい、
でもう最初はいつも自己紹介ということだったんですけど、はい、いきなり自己紹介というのもなんですっていうことで、はい、のりみさんがね、少しお話をしていただいたんですけど、はい、のりみさんから見た菊池さんってどういう感じの女性ですか。
あ、はい、本当に今スタイルはこう華奢でですね、はい、本当に可愛らしいお母様なんですけど、息子さんのですね、病気に、うん、本当に真摯にこう取り組んでっていうかですね、もうその ADSS1 ミオパチ、はい、本当にこう難しい病名ですよね。その病名に対してもですね、本当にいろいろ研究というかですね、うん、調べられていて、うん、 素晴らしい、本当に、はい、あの素敵な女性だなと思っております。
逆に菊池さんから見たあの高橋のりみさんってどういう感じの方ですか？
のりみさん、あの、ね、初めてお会いした時に、はい、今度ご自宅行くからって言われて
とんでもない方ですね
次男とびっくりして、ね、今うちに来るって言ったって言って、ね、その会が終わる頃にまたいらしてくださって、はい、LINE 交換しましょうって言われて
そうですね、はい、
で驚かれたでしょ、
すごく驚きました、ね、で LINE を交換して、ね、何日か後かに LINE をくださって、はいはい、で今度行くので、
行くのでよろしくお願いします。
うちですかみたいな、ね、伺いますって言ったんですけど、はい、あ行くからみたいな感じで、
あの実はですね、うん、あのご自宅に行くっていうのはあの目的がありまして、はいはい、あのまあ、そういう、 こう、まあ、病気の方の、まあ、ご自宅っていうかですね、うん、あの日頃どういう環境で生活されてるのかなっていうか、あ、ね、はい、あのまあね、本当にあのごめんなさい、あの例えばこう、まあ、車椅子を使われたり、はい、まあ、いろんな方がいらっしゃって、ね、うん、そういう家庭環境をあの、うん、本当にこう不便を感じてないかとかですね、うん、実はそういうものもあの見るのも一つ の、 あの、はい、あの目的です。ですからまだ ね、 ね、あのそういう本当にね、まだあの症状としてはね、あの軽い方だったので、あ、よかったなと思って、
そうですね、
はい
はい、そうですか、まあ、そういう中の菊池さんでございますけど、ご趣味とか好きなこととか
好きな
ことですかね、
どうですかね、最近ちょっとやってないんですけど、あのアロマが好きなので、
あ、なるほど、
あの次男がまだ生まれてすぐぐらいにちょっと勉強しまして、はい、アロマテラピーアドバイザーっていう、
あら素晴らしいじゃないですか、
資格を取って、一時期は虫除けスプレーとか、はい、自分で作ったりしてたんですけど、
虫除けスプレーをご自身で、はい、
アロマをこうブレンドして、
アロマをブレンドすることで、はい、その虫が嫌いな成分とかではなく、
あ、そうです、
そういうのも入れながら、
はあ、でも今あの普通に売ってたりするのであら、そっちのが簡単かな、
でも 普通アロマっていうとね、ご自身の香水とかそういう感じなんですけど、うん、はい、それ なんで虫除けに行かれたんですか？
あ、でもラベンダー使ったりとか、はいはいはい、ストロネラって虫が、はい、蚊とかが嫌う成分で、はい、結構いい香り、
いい香りで、別に虫除けのものを作ろうとしたわけではなくて
でも虫が来ないみたいな、
は
い、
あのお子さんがね、うん、小さい時ってありますもんね、はい、あの蚊に噛まれたりとかね、はい、は私今のでちょっと余談の話していいですか、
はい、
息子がまだね1歳の頃、長男が1歳の頃に、顔に直径1センチ、はい、厚さ1ミリぐらいのなんか5、6箇所ぐらいできたんですよ。わっ、かわいい、ゆうちゃんにと思ってですね、で私病院に行ってですね、はい、先生どうしたんでしょうこれはって言ったら、はい、お母さんそれは蚊に噛まれたんですよってですね、これのさ、
のりみさんらしいですね、
自分の顔に、ね、蚊に噛まれれば、うん、あの分かるじゃないですか、かゆい、でも息子のね、可愛い真っ白な顔にもうね、5、6箇所できている時にはですね、もう恥ずかしい、あのごめんなさい、はい、これをよかったんでしょうか、こう世界発信でこうやって話してしまって、
今それだけ虫除けが大事だ
って、ね、そうそうそう
分かっていただければ大丈夫かなと思うんですけど、
ありがとう
ございます。じゃあもうそのアロマセラピーというかアロマのこのアドバイザーですか、はい、この資格を、まあ、使って何かこうお
仕事をっていうのはちょっと今はやってない
ですね、
すいません、ね、
やってないということですけども、はい、あとはどうですか、こう金沢区、金沢区に住まれてどのくらいになるんですか？
結婚してからなので、もう25年過ぎ
ましたね。そうですね、そのあたりになってくると、はい、まだ個人情報になってくるんで、あんまり深くね追求しないようにしたいと思います、はい、あ、20何年だとおみたいなね考える方いらっしゃいますけども、どうですか金沢区は、
あの子供が小さい頃はすごい子育てしやすくて、
うん、あ、やっぱりそうですね、はい、皆さんよく言われますよね、自然もあるし、
ね、
歴史的なところもあれば、あ、
はい、ね、
本当にあの動物園もあれば水族館もあれば海水浴場もあればっていうね、はい、そういうところは横浜の中でもあまりないですよ。
そうですね、
最高ですよね、
はい、
子育てするには ね、
ね、
は
い、そういうところで子育てをしながらということなんですが、うん、まあ、少しではその先ほどの ADSS はミオパチー患者家族会、ここについてちょっとだけお話をさせていただくんですが、はい、菊池さんのご長男と次男の方がこの AD、 今だと ADSSL1 ミオパチー、
はい、
っていう難病だという、
はい、
ちょっと私驚いたんですけど、長男と次男の お二人がっていう、まあ、遺伝子の関係の、ね、病気ですけども、はい、お二人が同じ病気、
そう
おまけに難病っていうのはちょっとというか非常に驚いたんですが、はい、その辺は最初は菊池さん どうだったんですか。
最初は、これは進行性の筋疾患なんですけど、はい、ちょっと長男が、まあ小さい頃から走るのが遅かったんですけれども、周りにも同じぐらい遅い子もいたので気にはならず、
そうですね、
はい、で小学校の時も結構運動するのが好きだったりしていたので、はいはい、もう病気に全く気づかなかったんですけど、
いいですね、
中学生になって高校生になったぐらいから、なんとなく本人も足の筋力に違和感を感じ始めてたみたいで、はい、階段の一段抜かしができなくなっちゃったんだけどとか、
ね、
ちょっと小走りしようと思ったら走れないって言い始めて、でもまさかこういう病気だと思ってなかったの
で、
なんかもうちょっと運動したらなんていう話をしていたんですよね。それが大学になってコロナで緊急事態宣言で運動とかも全くできないで、はい、家にいる、あ、学校にも通うこともできないで、はいはいはい、家にいる期間があって運動とかしないかった期間を経てまた活動再開っていうか、うん、でサークル入ってたのでそのサークルに行った時になんか足が上がんなくなっちゃったって、
あ、筋力が結構、ね、低下して、
なんか物持って右足だったかな、上がらないって、いよいよなんかおかしいなっていうので、でも筋肉ってやっぱ最初思わなかったので、あの近くの整形外科に行ったところ、
はい、
まあ、骨とかそういうのには異常がなくて、でただ血液検査でちょっと異常があったので、
あ、なるほど、
はい、なんか筋肉が壊れると血液に出てくる
値、はい、そうなんですか、
なんか神経値っていうのが通常のその時10倍以上はあったみたい、あ、
じゃあ完全な異常値として出てきたんですね。
そうなんです。でもすぐ保護者の方呼んでって言われて、
それで初めて、
はい、
あ、そういう何か
おかしい
病気だったんだなというのは気づかれたっていう、
はい、でたまたまその日にそのクリニックに神経内科の先生が週1回来る日だったので、
はい、
そのまま神経内科の先生に見ていただいて、はい、でやっぱこれはちょっとちゃんと調べた方がいいっていう風になりまして、でただこの CK 値は普通の人でも運動すると上がってしまうらしいですね。
普通の人でも運動すると、筋肉がやっぱり、はい、なりますから、
は
い、なので安静にした状態、うん、3日間ぐらいもう運動しないで、うん、もう1回血液取ったんですけど、それでも倍以上あって、
これは明らかに何らかの異常ですねという、
はい、で先生の方 もうその時調べて分かったのが、うん、握力もすごい落ちてしまっていて、
そうなんですか、握力
も、そんななんか多分その学生時代っていうか、うんうん、高校生の時の半分近くにまで、
あ、そんなに落ちたんですか、
はい、なっていて本人も多分びっくりだったと思うんですけど、うん、でやっぱ触診とかいろいろしてやっぱ足の方の筋肉が、はい、うん、ちょっと弱いかもっていうので、
はい、なるほどね、
検査入院して調べましょう。
それでやっとそういう難病だというのが、
は
い、
そうですね、
分かったと、
はい、
もう20年近く20年
も、そうなんです、ね、で次男の方は症状っていう症状は全然今もはっきりとしたのは出てないんですけど、うんうん、この原因が ADSS1 遺伝子の変異によって起こる病気だっていうので、うん、そうです
ね、これ、まあ、簡単に言うと進行性の筋疾患、はい、筋肉の、まあ、ちょっと異常っていうんでしょうかね、はい、うん、そういう病気 で同じような病気でよく聞く筋ジストロフィーっていう、はい、まあ、そういう、まあ、要するに筋ジストロフィーは今度はなかなか筋肉がつかないっていうんですかね、
はい、
筋肉のタンパク質がなんかうまく作れなくてっていう、はい、ですから、まあ、遺伝子のこれは異常によって筋力がどんどんどんどん低下していくっていう、まあ、難病、
難病なんですね、
はい、というところで ね、
その、ね、まあ、病気を、うん、まあ、した時にこう長男さんってどういうご様子でした？
でも彼は学校でこういう遺伝子のこととかも学んでいるので、そうなんです。私とかよりも多分知識があったので、はい、初めに彼が心配したのが、うん、やっぱり足が遅い次男のことで、
うん、弟さんの方を心配して。
そうなんです。
優しいですね。
多分彼も同じ病気の可能性が高いよって、ずっとそれはもし遺伝子が原因だったら、ずっと心配していて、でこの病気って分かった時に、はい、やっぱり先生の方からも可能性が高いのでっていうので、はい、次男の方は血液による遺伝子検査の方をやっていただいて、はいはい、それでやっぱり同じ変異があるっていうので。
そうなるとね、3人いらっしゃるじゃないですか、はい、三男の方は
大丈夫です。
大丈夫だったんですね、はい、これまたね。
そうなんです。
同じ、ね、遺伝子のあれでしたら、
そうなんですよね。この遺伝子を ADSS1 遺伝子の変異を、はい、私と主人が一つずつ持っているみたいなんですよね。一つは正常で、一つは変異の遺伝子、はい、遺伝子って2つ一組ですもんね、はいはい。で私と主人が補飲者になるんですけど、補飲者は症状が出ない、
その下のこう遺伝のところで出てくる、
で多分その変異を持っている遺伝子をそれぞれ長男と次男の方に渡してしまっていて、でその2つが揃って初めて出る、これは上染色体先制遺伝っていうらしいんですけど、それが原因で、
ね、それはちょっとやりきれないものがありますね。
三、うん、男は異常がないのを2つ持ってるか、もしかしたら本因者かもしれないんですけど、
片方がなってるかもしれないっていうね、はい、いやいや、でもなんかちょっと話聞くと、うん、親としてはなんかやりきれない、はい、とこありますよね。
でもそこを本当にこう今ね、笑顔 で、先ほど話した真摯とこう真摯向き合って、
そうです、ね、
病気とね、はい、というのは素晴らしい本当に。
それでは、はい、じゃあちょっとここで一曲挟ませていただいて、はい、この病気のことと、それからこの患者会、
はい、
それからまあ当然どういう治療をしていくのかとか、いろんな問題があるので、その辺を少しちょっとね、お辛い話になるかもしれないですけども、その辺をちょっとねじっくりいきたいと思いますけど、じゃあ最初の曲いきましょうか。彩香の手をつなごう、これはどんな感じで。
これはですね、長男がドラえもん大好き、
あ、なるほど、
てかうちの子たちみんなドラえもんちっちゃい頃好きなんですけど、彼が多分小学校だから16年ぐらい前ですかね、にドラえもんの映画で使われてて、当時はねそれで聞いてたんですけど、今結構この歌詞聞くと患者家族会の活動にちょっとシンクロする部分もあるかななんて思って、はい、リクエストさせてもらいました。
はい、手をつなごうをおかけしたいと思います、
はい。
時刻は午後7時23分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは横浜ウーマンズライツ協会理事長の高橋のりみさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。広瀬さんね、はい、広瀬さんが、はい、本当薬剤さんじゃないですか、はい、すごいなと改めて今日また、
なんででしょうか
こういうね、難しいお話ね、本当に病気の話に関して、もう理解が素晴らしいから、
ね、ありがとうございます。
心強いです。ありがとうございます。
そして今日のゲストは ADSS1 ミオパチー患者家族会役員の菊池百合子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
彩香の手をつなごうでございました。さあ、それではですね、ここからはこの ADSS、まあ、病気で言いますと L1 ミオパチーの、お話を通じて、まずはこの患者家族会っていうのを、はい、 立ち上げられた経緯みたいなところから、
はい、
話していきたいなとお願いいたします。
お願いします、
はい、どうですか、どういう感じでこの家族会を立ち上げられたかっていう。
そうですね、最初に診断をしていただいた病院では、はい、もうこの病気自体初めて見る病気って言われまして、う
ん、病院はどちらでしたかしら。
南京西病院、
はいはい、初めて、まあ、先生が、はい、病院で発見された。
この病気は国の指定難病にもなっている先天性ミオパチの一つなんですけど、はいはい、先天性ミオパチ自体も初めてだったみたいなんですね。
これ日本全体で患者さんってどのくらいいらっしゃるんですか。
先天性ミオパチでも1000人ぐらいって聞いていて、はい、でこの ADSSL1 ミオパチ自体はまだ80人も診断されてない。
ですか、
はい、77人ぐらいだって伺ってます。
そのぐらいの、
はい、
まあ、数が少ない、
うん、そうですね、まだ分かったばかりな病気な、
発見されたっていうか、
そうですね、うん、多分そんな感じで。
お隣韓国でもね、
そうですね、韓国の先生の方で報告があったみたいで、それで日本の先生の方が、はい、あの検体とかそういうの全部、あの研究室にあるやつを全部調べていただいて、はいはい、そこで最初63人ぐらいの方がこの病気だっていうのが分かったっていうのを、
は
い
はい、63人ですもんね。
で、病院で、ね、治療法とかも全くない、
う
ん、すること
す、ね、
していくことはなくて経過観察しかないって言われたので、
治療薬があるわけじゃないわけなんですね。
なので自分たちでもうインターネットで調べて、
うん、ね、
はい、で研究されている先生の論文を見つけることができ
たと、
はい、
うわ、そういうご苦労もされたわけですね。
そうですね。
でこの、まあ、ADSSL1 ミオパッチは基本的にその筋肉の、まあ、筋疾患ですけど、
はい、
当然病状が進んでいくと、
はい、
まあ、心臓とか、
はい、
呼吸器系とか、うん、そういうところに影響出てくるんですもんね。
そうですね、足の筋力低下が主な症状にはなると思うんですけど、うん、心臓と、呼吸器、あと嚥下機能に、
あ、そうですね、嚥下機能ありますもんね、
はい、で長男と次男は今もうすでに少し嚥下機能が弱い、
はい、ちょっと飲み込む、
そうですね、朝とか
ちょっとむせちゃうとか、
はい、朝とか結構むせてたりするので。
そうですね、
はい、食べ物に本当に気をつけないと。
今まだ気をつけてないので、
気をつけてない
や、本当こ気をつけてあげないといけないとは思うんですけど、
そうですね、そこも本当に嚥下なんていうのは分からないですもんね。ちょっとなんか、はい、あの最近なんかちょっとあれなんだよね程度 で、
ね、でやっぱり朝、はい、が多いですね、
はい、乾燥してる、
うん、あと筋肉がまだ温まってないんですかね、動いてないような、はい、時に、
ね、あの筋疾患で徐々にその進行していくと言いながら、最終的にそういう嚥下とか呼吸器とか心臓とかに来るわけですから、
はい、
まあ、最悪のケースっていうのはなくなることもありますしね。
はい、
じゃあそこでその先生とそういう感じで、まあ、出会われて、
ですね、いろいろ調べてって、はい、でもなんとか同じ病気の患者さんに出会えないかと思いまして、はい、うんうん、はい、いくつかの筋疾患の患者家族会の方に問い合わせをしてみたんですね、はい、そしたらお一人の方とつながることができまして、
その
今その方に代表を、患者家族会の代表をしてもらってます。
その方はおいくつぐらいですか。
50代の女性の方なんですけど。50
代の女性の方、
はい、やっぱ今ちょっと何かに捕まれば歩行は可能なんですけど、
う
ん、
その方ご自身がもう、
あ、そうなんです、
ご家族ではなくて、
はい、患者さんご本人で、
患者さんですから、その筋疾患のそういう患者会に入ってらっしゃって、はい、
そうなんです、
その方がこの ADSSL1 の、このミオパチ、はい、
患者家族会の代表 で、
はい
はい、で移動は今電動車椅子でされてるんですけど、
はい、
でもすごいアクティブな方で、
はい、
あの今名古屋の方にいらっしゃるんですけど、初めてお会いした時は淡路島にお住まいで、
あ、淡路島で、
そうなんです。それでなんか今度あのこっちの方に、神奈川の方に来るので、うん、お会いしませんかって、
はい、素晴らしいですね
行動力いいですね。
そうなんです、はい、だからちょっとすごい勇気をいただけたというか、
良かったですね、でもそういう方と、ね、はい、教えられて、
そうなんですよ、はい、それであと やっぱりインターネットで病気について調べてっても、うん、日本語で調べるものは調べ尽くしてしまって、同じものしか出てこない、
出てこないですね、研究論文ないですもんね。
なのでもう Google 翻訳に頼りながら、うん、英語のサイトとかを見ていったら、はい、アメリカに QIDSSL1 っていうこの病気の患者会があることをを知りまして、
ご自身で突き止められたわけです
ね、はい、
素晴らしい。それは
で、あの見ていったら、はい、アメリカ在住のインド人のご夫婦が、はい、やうちの子たちと同じお子さん2人がこの病気って診断されて、はい、で何もやっぱ治療法がないし、はいはい、患者が少ないっていうのを知って、はいはい、で自分たちで患者会を立ち上げて、はい、研究してくれる先生を見つけてっていうふうに活動されているのを知って、はい、すごいですね、はい、ちょっと勇気を出して、
そうです、ね、
メールを出してみたんです、
う
ん、
メールを、はい、
Google 翻訳しながら、ね、そしたらすぐに返事が来て、うん、で日本人が一番大きい病気なので、うん、もう、はい、患者さん見つけて、うん、患者会立ち上げてって
頼まれ
たんです、うん、でもどうやればいいのかわからないって、
は
い、
アメリカ自身はまだそれほど患者さんいらっしゃらない
んですか。そうなんです、アジア人、
アジアに多い、やっぱりそうか、
欧米の方ではまだ
遺伝子的に、そう、アジア系の遺伝子に異常が発生しやすいっていうね、
はい、これでも昔からあったわけじゃないんですか、うん、
多分あったとは思うんですけど、
あったんですけど、多分その遺伝子までたどり着いていなくて、いわゆる筋疾患みたいな感じで分類されてたんじゃないかなっていう、
そういうことなんです ね、
そうですね、はい、そう、でもさすが素晴らしい行動力ですよね。
で彼女の方から日本の研究している先生のメールアドレスを教えてもらいました。
インドの方から教えてもらって、
そうなんですよ。それでもこれはどうしようって言ったら、もう主人からも、もう頑張って連絡取ってみようって、
いや、そうですよ、もう素晴らしいご主人も、ね、はい、
それで先生に勇気出してメールして、あと立川に、東京の小平ですかね、はいはい、国立精神神経研究医療センター病院って筋疾患専門の病院がありまして、ちょっとそこの先生にも見ていただいたんですよね、はい、今そこにかかってるんですけど、はい、でそこの主治医の先生にも、患者会とかないんですかとかすごい聞いたら、はいはい、同じ研究のアメリカの方から紹介された先生と、その先生が言ってる先生は同じ先生なんですけど、研究してる先生がいるの で先生も患者さんの方で動いてくれると助かるんだよねなんて言われてますよって、
はい、で
力すごいあれなんですね、患者家族会っていうその組織自体がすごい力を発揮するっていうか、
動いてくれた方が違うような、
あるかないかでは、
はい、そうだと思います、先生自体は。
で、ね、
で先生の方からも、うん、じゃあ一度お会いしましょうっていうふうにお返事いただいて、で代表の方やっぱり来てくださって、
さすがですね、そうなんです、
電動車椅子の代表の方が、
はい、そうです、お名前なんですか、
野口康代さんです。
野口さん、
はい、
野口さん
聞いていらっしゃると
、ね、野口さん今度金沢シーサイドフェームにも来てください、
ちょっと遠いですけどね、でももう行動力のある
野口
さんですからね、
はい、
いやいや、
それで、主人と私と長男と野口さんとで、はい、小平の研究室まで行って、はい、研究者の先生お二人なんですけど、はい、お会いして、はい、そこで先生に、はい、ちょっと研究はしているんだけれども、うん、研究資金の方が足りないって言われまして、うん、はい、患者会立ち上げませんかって、うん、先生に
先生に、
はい、言われ
激励を受けたわけですね、
はい、やっぱり患者会のようなものがあって、こう後ろ盾っていうか、そういう困ってるね患者さん、はい、やっぱり当局としてもそういう患者さんがいるんだって、困ってる患者さんがいるんだっていうと、はい、結構やっぱり、
はい、はい、違うんですね、そうですね、うん、で、まあ、私この間ねちょっとお話を聞いて思ったのが、まあ、いわゆる、まあ、ホスピスを私最初、はい、子ども小児ホスピスを立ち上げるときにですね、結構国の方にもいろいろ働きかけしたんですね、
う
ん、
そうですね、
ただね、私が動き始めたのが10年前ですから、まだこう横浜市役所の中にもそういう部署はありません、はい、国に話を言ってもですね、 全然受け皿がなかったんですね。それでだんだんだんだんこう小児ホスピスっていう、 こうなんかキーワードが出る中で、いわゆる国会議員の超党派のそういう議連っていうのが立ち上がったんですよね、うん、ですから今回こう話を、ね、本当に聞いていて、えりこさんの話を聞いていて、こういう難病の、ね、お子さんたち、まあ、患者家族会があるってことをね、ぜひこう国会議員に ね話しかけて、うん、超党派でね本当に、ね、応援してもらうようなね、
は
い、そういう組織もね本当にねあるといいんじゃないかなとちょっと思いました。
疾病の患者さんの多いね患者会とかですと、まあ、結構力があったりとか、いろいろ広報活動もできるんですけど、なかなか患者さんの、ね、数が少ないと、
そうです、
いろいろ、ね、活動も大変だと思うんですけど、逆に本当に困ってる、少人数でも困ってる方が、ね、いらっしゃるわけですから、
ね、この、まあ、横浜ウーマンズライツ協会自体本当にですね、目の前にいるお子さんを助けたい、目の前にいる人を助けたいっていうか、その一人の人のためにっていう、実はそういう目的で立ち上がったので、今回こうやって、ね、ゆり子さんのこう息子さんたちを助けたいっていうか、支援したい、助けたいとごがましいので、本当支援したいなっていう意味では、ウマンズライツとしてももっとこう広報してですね、患者会をもっと、ね、こう掘り起こす、
本当に菊池さんのご家族のように困ってらっしゃる方が、やっぱり全国にいらっしゃると思うんですね。そうするとそういうサイトが立ち上がって、こう探してきたときに、あ、こういう、ね、サイトがあって患者会が、あ、同じ方が ね少数でもいらっしゃるんだなっていうところ、すごい力になりますしね、
そうですよね、またちょっと余談の話で、ウーマンズライツを立ち上げたもう一つのきっかけがですね、ちょっと横浜市内に、在住のある高校生のおばあちゃんからね、相談があって、実はうちの、孫さん生理がなくて、それで、産婦人科に、連れて行ったんですって、ですね、そしたら産婦人科の、男性の先生が、いや、あんた子宮がないよと、生まれつき子宮がないよと、もう直にそのまんまもうストレートに伝えられたらしいんですね。でそれでそのもうお嬢さんはもう傷つく、実はもう高校に通えず中退をして、でそういう話を、たまたま、私がそのおばあちゃんから直接相談を受けたんですね、それで私その時、実はちょっと医療局っていうところの、実は副院長かな、していて、次第に前勤めていた横浜市の職員の人に、この話をしたんですね、ちょっとね先生もう少しこう思いやりを持って ね話してほしかったですよねなんて話をしたら、いやいや、うちの次第には子宮再生できる先生がいるって、
ね、驚きましたね、
本当に聞いたんですね、と思ってですね、それでその先生と実はその お嬢さんをつなげて、実は再生手術にってこう結びついたんですね。ですからなんかこういう本当に話を、ね、きっかけにこういろんなことが起きる、もしかしたら今日この放送を聞いていて ね
本当に
お子さんが、同じように、走るの遅いわとか、なんか、気づく、
そうですね、きっかけになって欲しいですしね、
嬉しいなと思ってますし、
で、この疾患は治療法がないっていうことなんですけども、研究自体は進んでいるんでしょうかね。
そうですね、先生にお話を伺った時は、実際に研究の動物モデルを用いて、この病気の病態や病理に踏み込むところまで来ていて、で治療法開発に至るところまでできつつあるって言われても、治療法開発できる可能性はすごい高い、
これはね、
で嬉しい話ですよね、
で言われたんですけど、今研究資金の方がなくてですね、研究が実質上ストップしているっていう風に、
ちょっとこの研究費の補助みたいなところがちょっと滞ってしまってるって感じなんですかね、
そしてやっぱりね、こういう声を上げて、そういう、研究費が
動物で病態を再現できるところまで来て、さあここでじゃあどういう、例えば薬なりものを投与したら良くなるのかみたいな次のステップに行けそうなんですけど、 お金がなくてという、
今実質上ストップ、
あらららら、これは残念ですね。
そうですね、あの広瀬さん前ね、あのちょっと製薬会社にも勤めてたじゃないですか、うん、どうですかね、本当にこういう話をね、ぜひ製薬会社の方たちにもね。製薬会社とし
てはですね、これ、はい、あのカテゴリーとしてはオーファンドラッグっていう非常にあの希少医薬品になってくるんですね、はい、そうすると、まあ、製薬メーカーと言いながらも、うん、まあ、商売のことを考えるとですね、この薬を開発してどのくらいこうお金になるのかっていうのが、まず最初に考えてしまうんです、うん、でも国としてはそういうオーファンドラッグをやる会社に対してはちゃんと、はい、この、はい、なんて言うんでしょう、申請の時に薬価っていう薬の値段のところに、はい、オーファンドラッグだから付加価値で少しこう金額を上げてくれたりとか、ね、そういうようなことをして、はい、製薬メーカーには開発を促してる、
あ、そういうシステムがあるわけですね、はい、じゃあぜひ、じゃあそういう意味では、うん、あの本当家族会が力をつけて、うん、そういうふうなあの、うん、いろんなところに、ね、話はい、働きかけられるようになるといいです ね、 ですね、
筋疾患全体的に資金が不足してるみたいなので、
やっぱり優先順位があって可及的速やかにこう、まあ、命にかかるような疾患とかですね、うん、はい、で筋疾患はやっぱり徐々に進行していって、はい、最終的にもしかすると呼吸器とか心臓で ね、 でね、亡くなられるっていうケースなんですけど、うん、その辺がなかなかこう、はい、その開発の優先順位が、
はい、なるほど、
特に昨今だとやっぱりコロナの件がありましたんで、うん、はい、ワクチンの開発とかそちらの方に、ね、どうしても行ってしまっているのかなっていうようなところもあるんですけどね、
そういうことなわけですね、はい、
でもこれは本当にその患者の数が少ないからやらないとか、はい、そういう問題ではないと思うので、
は
い、
そうですね、うん、はい、ぜひね、本当にそういう若いね、はい、少年たちのね、うん、未来のために、
そうですね、はい、今あのつながった患者さん他に息子たち以外に4名の方がいらっしゃるんですけど、はい、皆さん30代から50代の方で、はい、はい、でやっぱり少しずつ症状が、
うん、出てきてるっていう
ことですもんね、はい、出てきていて、やっぱ移動に車椅子使われている方もいらっしゃいますし、うん、夜間呼吸器つけてる方もいます。
あ、であ
と、あの小さいお子さんのお母さんもいるんですけど、
う
ん、
そうなんですか、
やっぱりあの筋力の低下でお子さんをもう抱っこしてあげることができなくない、うん、同じちょっと母としてすごい、
はい、辛いです
ね、辛い、はい、聞いててちょっとあれなんですよね、
う
ん、
はい、その方ってのはあれですかね、そのより結婚して出産されてその病気を知ったっていう感じなんですか。
でもやっぱり子供の頃から皆さん言うのはやっぱ走るのが遅かったので、やっぱ学生時代っていうのは走るのが速い子とかかっこよかったりするじゃないですか、
ね、
なのでね、そういうのでもちょっと辛い思いをされたりとかもあって、なんかやっぱ違うなっていうのは思っていたみたいです。
そうなんですね、
やっぱ出産を機にちょっと調べよう、
血液検査をしたり、はい、
ですかね、あと皆さん筋生検って言われて、うん、筋肉の一部をこう取るんですよね、うん、でこれがまた筋肉には麻酔が効かないので、精神的にも肉体的にもちょっと非常にしんどい検査なんですね、
筋生検、
はい、
筋生検の筋肉の筋に生は設計、
生まれるに検査の検、
生検って言って取るんです、極端に言うと
筋肉を取るわけですか。
でその筋肉注射って痛いじゃないですか、
はいはい、
あれを取ってくるわけですよ。
そうなんです、はい、そこまで頑張ってして何もすることないって言われちゃうのも、
はい、なるほど、
ね、でも筋疾患の方々は多分みんなこれをされ
てて
検査されてるわけなんですね、
うん、
はい、
ね、
ですからね、本当にやっぱり根本的な治療が難しくて、はい、筋力を落とさないようにリハビリやったりとかね、いろんなこう対症療法しかないと、はい、ところがかなり苦しいのかなっていう ね、
そうですね、
感じですね、
はい、プールはいいわけで、うん、プール泳いだりすることは、
そうですね、はい、なんか水の中で歩くのとかいいっていう風に、
そうなんですね、
まだやってないんですけど、
そうなんですね、
まあ、とにかく数は少ないですけど、やっと患者会が、ね、立ち上がって、うん、これからいろいろ広報活動しながら一、ね、人でも多くの、ね、
は
い、苦しんでる方が仲間になっていただいて、
ね、
でいろんなところで声を上げる形で最終的にその薬の、ね、開発の促進といいましょうかね、はい、またその研究費がね、はい、戻ってくることをちょっと願いたいなっていう感じがしますけどね、
はい、
じゃあここでちょっと一曲挟ませていただいて、
はい、
次のパートでちょっと将来的にどうしていくかとか、はい、その辺も含めてお話しさせていただければと思います。それでは次の曲はワンオクロックのスタンダードフィットインですけど、これは
私がワンオクロックのすごいずっと不安なんで、
そうなんですね、
推しですね、
はいはい、
推しですね、はい、推し活ですね、
はいはい、すいません。でもこの歌もあのはみ出して馴染めって多分日本語にすると、であの無理に周りに無理してね、
う
ん、
合わせる必要ないっていう、ね、う
ん、ありのままの自分で行って、うん、こう馴染んでこうみたいなメッセージがあるので、なん
かご長男と次男の方に言うメッセージみたいな、ね、
そうです ね、 ね、英語なので分かってくれるか分からない
かもしれないですけどね、はい、はい、それではおかけしましょう。ワンオクロックでスタンドアウトフィットインです。どうぞ。時刻は午後7時49分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは横浜ウーマンズライツ協会理事長の高橋のりみさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
そして本日のゲストは ADSS1 ミオパチー患者家族会役員の菊池百合子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで我々が散々ですね、はい、野口さんのことをお話ししたせいでしょうか、
はい、
野口さんからメッセージ届きました。
ありがとうございます。
嬉しいですね、
はいはい、ADSS1 患者会家族会の野口と申します、うん、ADSS1 の紹介ありがとうございます。百合子さんに分かりやすく説明してもらい、これからの患者家族会の励みになります。のりみさんありがとうございます。立ち上がったばかりの ADSS1 患者家族会のことを聞いていただける機会を本当にありがとうございます。菊池さん頑張れという
嬉しい、素晴らし
いですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これいただけるということは何か ここのスタジオに来ていただけるかもしれないですね。
そうですね、なんかそんな予感がしてきましたね、
はいはい、ぜひ横浜においでくださいという感じで
ござい
ますけどね、
また後日は日程調整を、
はい、あと患者さんのお一人は、はい、あの品川の方にお住まいの方もいるので、
あらららら、
はい、藤岡さんもぜひ
今日聞いてくださってるわけですね
と思います、
はい、心強いですね。
もうそういう形でね、一人ずつでもいいですからね、はい、患者会の仲間がこう増えてくると、
は
い、またねいろんなことできますしね、はい、まあ、そういうことで残りお時間わずかなんですが、はい、今後この家族会、
はい、
どうやって何かこうやってきて将来的にこうしていきたいなんていうのございますか。
やっぱり将来的には治療法が開発されて薬ができることっていうのが目標なんですけれども、はい、現在患者家族会、先ほども言いましたけれども息子たち含めて6名の患者さんがいらっしゃいます、
はい、
で皆さん30代から50代である程度症状の方もうちの息子たちよりは進んでいるんですけれども、でまたこの ADSS1 ミオパチーは筋ジストロフィーなどの他の筋疾患に比べて進行が非常に緩やかではあります。でも、はい、徐々に体の機能が失われていく病気です。で当会の患者さんの思いとして、今できることを一日でも長くというのがあります、
うん、そうですね、
はい、で自分の足で歩く、子供を抱っこする、うん、たくさん息を吸う、美味しいものを笑顔で食べる、症状が進んでいくと、はい、これらのことが難しくなってきます。
そうですね、先ほど嚥下っていうのがね、
はい、
ちょっとこう食事の時にもし、それが進んでくると厳しいものありますしね、
はいはい、それであの他の患者さんたちの中にはもう自分たちはある程度まで進行してしまっているけれども、ね、治療薬ができて早期に投薬ができるようになれば、はい、今はまだ病気に気づいていない人や症状がまだ、
ね、
はい、うちの子たちのようにそこまで進んでない人、うん、これからこの病気を持って誕生する人、その人たちの役に立てるかもしれないって、
は
い、
まさにおっしゃる通りですね、
おっしゃってくださっていて、でその患者さんの思いが叶うように、で私はね願わくば進行が進んでいても少しでも改善されるような薬であってほしいなって、その開発されるものが思っています。であと治療法開発待っているだけではなくって、はい、私たち患者家族の方からもあの病気の進行を遅らせるようなリハビリができないかなとか、
ね、
対症療法の方、
はい、 をこう研究
して、はい、この間の野田聖子さんのところで、はいはい、お会いした理学療法士の方が、はい、明日ちょうどお話を聞いてくださるので、
素晴らしいですね、
ちょっといろいろ相談に乗ってもらって、はい、あとはまたリハビリ、筋疾患の患者さんがリハビリできる場所っていうのが本当に少ないので、はいはい、そういうところの場所も作っていけたらなっていうふうに思ってます、
はい、やっぱりきっとできますよ ね、リコさんならこれだけの積極性があれば、
ADHSL1 というこの病気自体を、ね、もっともっと知っていただかないと、はい、なかなか難しいところがありますよね、
はい、
もう筋疾患で一括りにされてしまうともうそれで、
そうですね、
はい、ですからきちんとした病名でそれでどういう症状があって、じゃあ今薬はないけどどういうことをしなければいけないのか、
はい、
それが分かるだけでも、はい、まあ、かなりいろんなことが、ね、進んでいくんじゃないかなというのは、ね、はい、思いますよね、
はい、そうですね、はい、
ね、代表の野口さんのような元気の方もいらっしゃいますしね、
励みになりますね、
はい、本当に、
そうですね、ですから、まあ、その徐々に進行していくっていうところで、いや大丈夫じゃないっておっしゃる方も、ね、いるかもしれないですけど、はい、でも いつ何時こう飲み込みがねとか、
そうですね、
いきなりこう呼吸器がねっていうところもありますしね、はい、うん、その辺はなかなか、はい、難しいところもあるかもしれないですね。
今回ですね、うん、こうやって本当に出会ってですね、はい、我々も本当にこういったね、あの難病のことを知ることもできましたし、
う
ん、
そうですね、
また横浜ウーマンズライツ協会としてはですね、